10暮らしの情報広場子育て情報局2020年の消費者トラブル寄付ありがとうございます。市内サークルなどの催し物私たちの健康10ページ子育て情報局親が学ぶ子育て練習法って何？親が学ぶ子育て練習法とは、子供が言うことを聞かない、怒りたくないのにと育児に悩んでいる方も多いと思います。そんな悩みを少し解消できる子育て練習法です。これはアメリカで開発されたしつけの練習プログラムを日本版に改良したものをもとに構成されています。DVD の視聴やロールプレイなど、子育てのコツを楽しく練習するプログラムを通して、子どもとの良いコミュニケーション、褒め方や叱り方を学びます。子どもへの伝え方を知る。まずは子どもへの伝え方を練習します。そうすることで、親が困っていることを子どももわかるようになり、何度言っても聞かない、困った行動が減らないから怒鳴ってしまうという悩みが解消されます。褒めることを大切にする。たくさん褒めることで親子関係が良くなり、子どもがより親の話を聞けるようになります。親が気持ちの伝え方や褒め方を学び、穏やかに接すると、子どもも素直になっていきます。すると、怒鳴ったり叩いたりすることはさらに減ります。ぜひ、怒鳴らない、叩かない子育ての練習、講座に参加してみてください。講座の参加者を募集します。詳しくは7ページを参照。問い合わせ、家庭児童相談室 477-2865。 2020年の消費者トラブル。昨年は新型コロナウイルス感染症の流行により暮らしが大きく変化しました。消費者トラブルではインターネット関連の相談が目立ちました。主な相談事例、新型コロナに便乗した悪質商法、ウイルスが水道水に混ざっている可能性がある、調査するので自宅の場所を教えてほしいと電話があった。定期購入トラブル、実質無料、初回送料のみ500円と書かれた広告を見て商品を注文した。商品が届き同封書類を確認すると、5回分の受け取りが条件の定期購入だったことが分かった。架空請求メール、〇〇円を譲ります。手続きのためのお金を振り込んでくださいとのメールが届き、振り込んでしまった。問い合わせ、消費生活センター 424-9162。 寄付ありがとうございます。株式会社鈴広産業からコロナ対策支援寄付金へ30万円。写真があります。関係者3人が並び、そのうちの1人と市長が共に目録を手にしています。株式会社ココエステートから市へマスク1万枚とあり、市長と関係者がマスクの箱を共に持つ写真があります。森田優子さん、とわさん、きわさんから市へ、シトラスリボン300個、シトラスリボンプロジェクトポスター1万円相当。若林信也さんから青少年教育振興基金ふるさと納税へ1万円。石田智彦さんからニーザグリーンスマイル基金ふるさと納税へ1万円。片寄智樹さんからコロナ対策支援寄付金ふるさと納税へ1万円。臼井昭雄さんから市ふるさと納税へ1万円。中田哲夫さんから市ふるさと納税へ1万5千円。清宮民彦さんから市ふるさと納税へ2万円。市内サークルなどの催し物。掲載内容などに関して市では関与していません。当コーナーは今月号で広報誌への掲載を終了し、市ホームページに引っ越します。うつの集い、新座生活支援センター。4月5日月曜午後2時から3時30分、新座生活支援センター。一人で悩まず他の方の体験を聞いてみませんか。同センター星岡 480-5153。 市内サークルなどの会員募集に加え、 令和3年5月からは催し物も市ホームページに掲載します。掲載希望の方は市ホームページで申し込み、またはシティプロモーション課424-9600へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ、左から約10センチ、上から約 19.5 センチのところにあります。私たちの健康、誤解の多い潰瘍性大腸炎、朝霞地区医師会上市秀夫。潰瘍性大腸炎は大腸に慢性炎症を起こす原因不明の難病です。特に10代後半から40代で発症することが多い病気で、繰り返す腹痛、下痢、血便が主症状です。難病であり、治らないと言われると怖く感じるかもしれません。また、若くして発病すると、進学や就職、結婚や出産といった人生設計が病気のためにダメになってしまうのではと心配される方もいます。確かに軽んじてはいけませんが、必要以上に恐れたり絶望したりする病気ではありません。それぞれ誤解を解いていきましょう。1、原因不明の難病、不治の病、もうダメだという誤解。難病ですが、特定疾患治療研究の対象疾患であり、近年の研究により遺伝因子、環境因子、免疫応答など多因子疾患であることが判明しつつあります。特定疾患の中では最多の17万人が医療費の公費負担を受けています。このように潰瘍性大腸炎は珍しい病気ではなく、個人の治療費負担も軽減されています。確かに治る病気ではありませんが、病状を制御できれば良いのです。例えば糖尿病や高血圧、花粉症も治る病気ではありませんが、薬で制御すれば日常生活には問題ありません。潰瘍性大腸炎も同様です。治らない病気だからもうダメだと思う必要はありません。 2. 進学や就職、結婚がダメだという誤解。安倍前総理大臣が潰瘍性大腸炎だったことは有名です。総理大臣ほど忙しくストレスが多い仕事はなかなかないでしょう。第一次内閣は病状が悪化しお辞めになりましたが、第二次内閣は史上最長の政権となりました。その陰には治療薬の開発、治療法の進化があります。総理大臣ほど忙しい方でも病気を抱えながら仕事をすることができました。社会的にもこの病気に対する理解が進んできています。進学や就職、結婚がダメになるということではありません。 3. 薬の影響で流産や早産、先天奇形が起きるという誤解。潰瘍性大腸炎の治療に使用される薬が妊娠に影響を及ぼすかという世界的な研究結果のお話をします。治療の中心的役割を果たすメサラジンは妊娠中でも安全に使用できるとされています。ステロイドもおおむね心配ない結果でした。また免疫調整薬であるチオプリン製剤については使用した方の方が流産や早産、先天奇形、低出生体重が少ないという2013年の研究結果があります。そして薬を中止し症状が悪化した場合、早産や先天奇形などのリスクが上がることが分かっています。薬を継続しても通常の妊娠とリスクは変わらず、むしろ中止した方が好ましくないという結果が出ました。症状が強く現れる活動期であれば、そもそも妊娠は困難です。つまり病状の抑制とその維持が最も重要であり、妊娠前から担当医とよく相談して計画妊娠することが望ましいでしょう。 4. 落ち着いたらもう大腸内視鏡検査はしなくていいという誤解。潰瘍性大腸炎の患者さんは健康な方と比較して大腸がんになる可能性が高いです。若くして発症し病気の期間が長い方、炎症範囲が広い方はより注意が必要です。また大腸がんは潰瘍性大腸炎の症状が落ち着いている時期でないと発見・診断が困難です。潰瘍性大腸炎の発症から7年以上経過していれば、 病状が落ち着いていても年1回は大腸内視鏡検査が必要です。このように様々な研究がされて治療法も進化し、医療費の公的負担もあり、社会的にも理解が進んでいます。薬で病状を制御し、定期的な検査を行えば怖がる必要はありません。朝霞地区医師会 464-4666